それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。伝道者の書3章1節から15節。伝道者の書3章1節から15節になります。じゃあお読みいたします。伝道者の書3章1節から15節。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりしてすべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。私は神がなさることはすべて永遠に変わらないことを知った。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため、神はそのようにされたのだ。今あることはすでにあったこと。これからあることもすでにあったこと。追い求められてきたことを神はなおも求められる。以上の箇所より、時にかなって美しくと題して、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。この一年の終わりになると、やはりこの一年はどういう年だったんだろうかといろいろ考える、そんな時でもあります。特に教会の役員の方々、その方々にとってはそれぞれ教会の総会に備えての報告等もありますので、その準備の中でもやはりどういう年だったのかなとこう考えさせる時でもあります。まあ、皆さんにとって、それぞれお一人一人にとってこの一年の日々はどんなものであったのかなとなります。嬉しいことや、あるいは感謝なこと、あるいは楽しかったこともあれば、反対に悲しかったことやら、あるいは悔しかったこと、あるいは苦しかったこと、さまざまであると思います。私たち村においてもそれぞれ愛する家族や、あるいは親しい兄弟姉妹たちを天に送った、そんな悲しみもありました。まあ、嬉しかった時には神に感謝をしたかもしれません。また苦しい、そんな時には神を恨む、そんな思いさえ起こったこともあるかもしれません。確かにみんなそれぞれにいろんなことがあったこの一年だと思います。でもそのような時に改めて今日の聖書の言葉を思い起こすものでもあります。 この伝道者の書の3章の11節にはこうあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないとあります。心に留める、まあ、御言葉でもあります。このところで一つはやはり神のなさることとあります。人生においてはいろんなことが起こります。いいことばかりではもちろんありませんで、嫌なことも多くあります。仕事のことやら学びのこと、そんな戦いもあれば、いろんな人との出会いもあれば別れもある。あるいは悲しいことや嬉しいことや楽しいこと、苦しいこと、感謝のこと、あるいは祈らされること、なおですね、未解決のまま抱えている問題がある。そんな様々でもあると思います。よくテレビなどで波乱に富んだ人生を歩んだ方のことが取り上げられたりすることもあります。そしてそういったものを見るときに感動も覚えるわけです。でもそれは皆さんお一人一人にとってもそうであり、皆さんのそれぞれの歩んでこられた人生やそういったさまざまな事柄をもし表すならば、本当にそれはやはり良き証ともなり、またクリスチャンとして導かれたことへの証もあれば、やはり人々に感動を与えるものでもあったと思います。私たちが人生において起こったいろんな事柄、それらは決して、まあ、偶然の賜物ではなくて神のなされたことと考えます。あの旧約聖書の人物であるヨブにおいてもそうですが、彼の人生において起こったすべての出来事、それも決して偶然ではなかったわけです。神の許しの中で起きた出来事でもあるわけです。聖書では私たちは神の中に生き動き存在しているという言い方もされます。私たちは神を離れて生きているのではなくて、神の中に、手の中に生かされている。イエス・キリストが一羽のスズメでもですね、一羽のスズメでもあなた方の天の父の許しなしには地に落ちないと言われました。神の許しのない中では起こらない、神の許しの中で、まあ、起こったこととこう取ることができます。まあこのように言いますと、でもやはりそれではもう運命論的になってしまって、私たちの人生は神にですね、全てコントロールされた、操られるロボットのようなものかとなるわけですが、決してそうではないわけですね。神は私たち人間をロボットのようなものとして作られたのではなく、自分で考えて判断して行動する、そして責任を負う、そんな自由意志を持つものとして作られました。自分で考え判断し、その道を選びます。ですから、人生においてなすことの責任は誰でもない、本当に自分自身にあるとも言えるもので、人のせいでもなく、あるいは神のせいでもないわけです。ただ、人生において起こるさまざまな事柄は、神の許しの中で、摂理的な計らいの中で起こりうるということはあります。あのヨブは順風満帆の日々を送っていました。仕事にも恵まれ、家族にも恵まれ、そんな恵まれた中にいました。ところがある日、突然の不幸と思えること、自分の力ではいかんともしがたいような出来事が次々と起こりました。財産を失う、家族を失う、自分自身も病を得て苦しい中に落とされてしまう、そんなことがありました。考えられないような不幸のどん底に落とされたわけです。まあ、もし私たちがそういう中に置かれると、まあ、人々はいろんなことを言うと思います。ヨブは神に呪われたんだろう、あるいは何か悪いことをしたからこのような不幸に見舞われるんだろう、あるいは日本においては例えば先祖のたたいだとか、まあ、勝手なことをですね、人々は言うかもしれません。ですがヨブは決して神に呪われたものでもなく、 むしろヨブは神に愛されたものとあります。悪いことをして、そして神に裁かれたのではなかったわけです。ですが神はヨブの人生においてこのようなことが起こることを、まあ、許された、許容されたということで、あり、その中で起こったこととも言えます。確かに私たちが頭の中でいろいろ考えてもわからないことも多くあります。不可思議なこともあります。でもやはり神のなさることと取るわけです。そして次には、この神のなさることを私たちは見極めることはできないとあります。三章十一節のところでありますけれども、しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないとあります。ここで神は確かに人にこの永遠というもの、以前の訳では永遠への思いともありますけれども、永遠ということを考える、そのようなものとして作り、そのようなものをとして、また永遠の思いを与えてくださいました。言われますことは、年というものを考えて、また永遠ということを思うのは、神の形に作られた人間のみということが言えます。ペットがどんなに可愛くても、あるいは賢くても、それらのものが永遠ということを考えたりはしないでしょうし、神は神の形にせて作られた人に、人間に、それが永遠、あるいは永遠の思いということ、永遠への思いというものを与えられたわけです。そのような私たちであるわけですけれども、人生において起こるいろんな出来事、いろんな事柄の意味をやはり考えます。そしてその出来事が将来においてどのような意味を持つんだろうか、そう考えたり、あるいは永遠という尺度の中で日々の出来事も考えたりもします。まあ、それだけ人間は素晴らしい存在でもあるわけです。ですがそのような永遠という思いを持つ人間であったとしても、神のなさることを始めから終わりまで見極めることはできないというわけです。始めから終わりまでとありますが、これは、まあ、全てということであるわけです。確かに私たちはいろいろと考えます。そして多少とも神のなされることの意味を伺い知ることはできるかもしれません。ですがどんなにあがいても、またその全てを知ることはやはり私たちはできません。いくら永遠という尺度を持ってみたとしても、人間の頭やあるいは心では、神がなされること、私の人生において起こるその事柄を、許された出来事、その意味を完全にやはり知ることはできないということがあります。人間は確かに神の形に似せて作られましたが、神では決してないわけです。もし悟ったというなら、それはおごりでもあるかと思います。ですから私たちがその人生において歩みにおいて起こるいろんな事柄の意味を、なぜですかと問いかけても、私たちにはわからないということがある。それをやはり認めるものでもあるわけです。まあ、考えれば親子でもそうかもしれません。例えば小さな子供には、親のなしていること、親のしていること、意味がまだまだわからないと思います。でもやがてはわかるわけですが、わからないことはやはりわからないとして、素直に認めるわけです。イエス・キリストが弟子たちに言われました。私にはあなた方に話すことがまだまだたくさんあるけれど、今のあなた方はそれに耐える力がない、理解する力がないと言われたことがありました。この地上において本当に知り得ないこともあり、天の御国に行った時に初めてわかることもあるのかもしれません。ですから神がこの許された中で、私たちが経験しているさまざまなこと、本当にそのことの意味、私たちは初めから終わりまで見極めることはできないということがあります。 そして私たちはその中で神が与えてくださった賜物として日々を感謝して楽しむことが許されまた大切なことでもあります。三章の十二節と十三節にこうあります。私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることをとあります。これは決して快楽主義に生きろという言葉ではないわけです。素直に感謝して喜べということでした。この同じこの伝道者書の2章の24節と25節にもこうあります。人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。そのようにすることもまた神の御手によることであると分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろうかとあります。与えられた中で本当に神の賜物としてそれを、まあ、喜びまた楽しめとこうも言われます。まあ、それでも私たちが神が私たちのためになされるその事柄、本当にそのことの意味をなかなか分かり得ないというのも事実かと思います。そして次には神のなさることは美しいと十一節にあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。確かに限りのある私たち人間には私たちの人生においてそして神の許しの中で起こるいろんな出来事の意味あるいは理由を見極めることは残念ながらなかなかできないものです。そのため私たちは神に対してやはりなぜですかとつぶやいたり問いかけたりすることがあります。時には神に不満をぶつけることもあります。どんなに考えても神のなされることを見極めることは難しいことがあります。ですが信仰者として確信することがあります。それはこの十一節に言われるように神のなさることはすべて時にかなって美しいということでした。その信仰に立つものです。新約聖書の言葉を有名な言葉ですが思い出していただければと思いますが新約聖書ローマ書の8章の28節のところ、ぜひ私たちが覚えておきたいところでもありますが新約聖書ローマ書の8章の28節の言葉があります。新約聖書の310ページですね、310ページローマ書の8章28節のところです。そこにはこう言われます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますとあります。私たちは知っています。まあ、それに言い切れる幸いの中に信仰の中にあるということでした。たとえその渦中その渦の中にあるときにはそのことの意味もあるいは理由もなかなかわからないかもしれませんが、でも神の時が訪れたときにはそれがすべて明らかにされるということがあります。以前にも紹介した一つの出来事ですけれども、ある方がペルシャ絨毯を織るですね、工場に案内されたそうです。そこでは人々が赤やあるいは青やさまざまな美しい糸を用いて、絨毯を編んでいたそうです。まあ、もうすぐ終わりというですね、そこまで来ている製品もありました。ところがその織られているものをその人は見てもですね、とても美しいとは言えないそんな代物だったというわけです。何の図柄かもわからない、色もめちゃくちゃ、何がいいんだろうと思ったところでした。でも辛抱してしばらくですね、長い間それを見ていました。 そしてやがてその織り終わると工場の人がそれをですね手にしてさっとひっくり返したというわけです。するとそこには見事な美しさを持ったペルシャ絨毯があったということでした。見ている人の人にとっては何が織られているのか、どんな模様があるのかさっぱりわからなかったわけです。ですが織っている人にはちゃんとそれは分かっていました。そしてやがて完成した時にはそれが全て理解できたということでした。私たちの人生の縦糸やあるいは横糸、それによって織られているそれが何なのか私たちはなかなか分からない時があります。神様はなぜですか、どうしてですかと問いかけることもあります。でも神は全てをご存知であり、そして神の許しの中で神がそのことを最善へとベストへと導いてくださる、美しいことをなされる、そのことをですねその聖書にありますように私たちは知っていますと告白するわけです。私たちはせっかちですからすぐに結論を出したがります。でも人生のいろんなことの意味あるいは理由を私たちはもっと後になって知ることが多くあります。まあしばしば御心は後になってわかる、そんな言い方もされますけれども、後になってあこういうことだったのかなとわかることがあります。あの悲しみやあの苦しみが起こること、なぜ神がそれを良しとされたのか文句も言いたくなるわけですけれども、この伝道書にあるように全てに時があり、そして神がその時に全てのことを最善のことをなし教えてくださるということがあります。そして最後は神のなさることは完全だということがあります。この伝道者書の3章の14節にこうあります。伝道者書3章14節で、私は神がなさることはすべて永遠に変わらないことを知った、それに何かを付け加えることもそれから何かを取り去ることもできない、人が神の御前で恐れるようになるため神はそのようになされたのだとあります。神のなされることは美しく麗しいと言われますけれども、さらに神のなされることは完全だというわけです。ここで永遠に変わることがないということ、それはそのことを意味しています。よく政治家の発言がブレると言われたりすることもあります。その時はそのように思ったけれども後で違うかなとなってブレてしまうこともあります。でも神にはそのようなブレはもちろんないわけです。それに何かを付け加えることもあるいは取り去ることもないという、それだけで完全だというわけです。私たちが手にしている聖書についても似たようなことが語られています。それは黙示録の22章の18節からにありますけれども、私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする、もしこれに加えるものがあれば神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる、またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれるとあります。取り除くことも付け加えることもない、これは聖書はそれだけもう完全十分であるということでした。付け加える必要もない、取り除く必要もない、同じように神のなされることはそのように完全である。時に私たちがそれがわからないであたふたしてしまいますけれども、でも神のなされることは完全であり、そして神を信じて待つということでした。そして人として大切なことはここにあるように神を恐れるということでした。日本に住む私たちは神を恐れるというとただ神の怒りを恐れる、あるいはたたりを恐れる、そんなふうに考えてしまうことがありますが、決してそうではないわけですね。聖書は神を恐れようというのはその意味ではなく神を敬うということ、いわゆる畏敬の念を持つということでもあるわけですが、神を敬うということでした。すべてを支配され、すべてを導かれ、すべてを美しく 廃材される神を敬えということであるわけです。そのような神への恐れがあれば、人はもっと正しく生きることもできると思います。この一年が皆さんにとってどのようなものであったかは、私には全てわかりませんが、でも神は全てご存知であり、全てのことを良きへと導き、全てのことを美しく廃材してくださる、その神を信じて歩みたいと思います。たとえ今自分の目にはそのように見えなくても、神のなさることは全て時にかなって美しい、そのことを確信していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この今年最後の礼拝の時でありますけれども、この礼拝を心から感謝します。神様、私たちのこの一年、全世界においてコロナの感染拡大ということもありました。また私たち一人一人の人生においてもいろんなことがあったと思います。人に話せる間はまだよく、人にさえ話せないような本当に心苦しいこともあったと思います。また一方、感謝のこと、喜びもあったかもしれません。あなたがなされること、あなたの許しの中で行われる全てのことは時にかなって美しいとありますが、本当にそのことを覚え、また神が最善へと導いてくださることを私は知っていますという、その確信に立って歩ましてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。